お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの私たちへの愛を、そしてお恵みを心から感謝をいたします。天から私たちにこの罪深き世にこの素晴らしい恵みが来ることなど誰が想像できただろうかと歌いました。主よ、この福音の恵みを感謝をいたします。今日も私たちに、そしてこれからも注がれていく主の良き訪れの恵みを覚えて、私たちが受けるにふさわしくない恵みをあなたが作り、あなたが備え、あなたが行い、私たちに手渡してくださっていることを今日も覚え、その神に愛されている恵みを喜びとして今日クリスマスの祝いを祝いたいと思います。私たちの心にいつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよと言われる神様の喜びが私たちのうちに満ちあふれますように、主よ、御言葉を通し私たちに注がれている恵みを思い出させてくださり、主のよくしてくださったことを何一つ忘れない生涯へともう一度私たちを導いてくださるように、クリスマスの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン、アーメン。クリスマスおめでとうございますと教えていただきましたので、皆さんも手話でやってみましょうか。クリスマス、間違ってたら言ってください。こっちからで言うね、クリスマス、十字架でイエス様が降りてくるんですよね。クリスマスおめでとうございます ね。ですか。これは激しくやっていいんですか。大丈夫ですか。じゃあ皆さんでもう一回だけ一緒にやりましょうか。声もちょっと手だっかりに集中しないで、クリスマスおめでとうございます、皆さんに言ってください。3、はい、クリスマスおめでとうございます、感謝します。はい、感謝いたします。今日のクリスマスのメッセージは呼ぶ気から語られます。普通はないことかもしれませんが、今日呼ぶ気の10章4節から5節が開かれています。そしてその呼ぶの問いに対する神様の答えがルカの2章10節から12節に記されているところを読んでいただきました。通訳を時々させていただくことがあって、私は手話ができないので手話通訳はあんまりできないんですが、英語通訳をしたりすることがあります。そうすると面白いですよね。全くつながりのなかった2人、接点のなかった2人がお互いを理解するようになっていくのを通訳をしていると見ることであります。皆さんももしどうでしょうか。職人気質のような方が腕を組んで、そしてしかめ面をしていて、そして皆さんが話す言葉がわからないってなると、これはきっと私のこと怒ってるなとドキドキするかもしれませんが、通訳が一人立ちますと意外にいい人じゃないかって思ったりすることがあるかと思います。また日本に住んでおられる外国人の方や、あるいは日本語が不自由な方で自分の病気、これおかしい症状が出てるなって言ってお医者さんに行った時にも、通訳が一人いるだけで本当にホッとすることないでしょうか。お医者さんが私たちの症状を分かってくれてる、これは大丈夫だと思わされるようなホッとする経験というのは通訳を通して与えられるかと思います。今日の呼ぶ気のメッセージですが、呼ぶ気をじゃあ最初から説明してみなさいっていうのを私はお世話になった先生からされたことが何度かあります。で、最初から説明しますと、それで終わりか、いや、他にも何かあった気がするというような苦しみを私は体験したことがあるので、皆さんどうですか。呼ぶ気を最初から説明してみなさい。 分かったでしょ、苦しみが。そんな感じでした。ってやるわけです。ヨブ記不思議です。ヨブ記は大変不思議な出来事からこの話が進んでいきます。ヨブは大富豪でした。ヨブは素晴らしいビジネスマンであり、そして家庭人でもありました。同時に有力者で人々の尊敬を勝ち得ている人であって、かつこの人は誠の神を信ずる信仰深い人でありました。ヨブは自分の子供たちを深く愛して、そして彼らのために神様にお祈りを捧げていました。もしかすると子供たちが心の中で神様を呪ったかもしれない、そんなことがないように神様、もしそんなことがあったら許してくださいと、取りなしと言いますが、お祈りを捧げていたのであります。そのヨブの住む世界を、この私たちの世界を眺める場所にある天というところで、神様のもとに悪魔が訪ねてくる。そして悪魔はこう言い放つのであります。ヨブは確かに信心深いけれど、ヨブが信心深いのはあなたが繁栄させてるからだと。ヨブが信心深いのは彼が裕福だからであって、財産があるから神を信じているんだと言ったのであります。そこで神様は、悪魔がヨブのビジネスとヨブの所有物を奪うことを願ったので、許可を神様がされました。そうか、悪魔はヨブのビジネスを狙ってたんだな、悪魔はヨブのあの角部屋のオフィスを狙ってたんだなっていう人がいたら、ちょっと待ってくださいよって話です。そんなことじゃないんです。悪魔はヨブの角部屋なんて欲しくないわけなんですよ。悪魔が欲しかったのはヨブの所有物でもありません。悪魔が欲しかったのは、ヨブがその悲劇を通して神様への信仰を失うことがその狙いでした。ビジネスを取ったように見えて、悪魔が取ろうとしてたのはヨブの信仰です。あなたが車の事故を起こしたとか、車壊れた、あれを失った、これを失った、そんなふうに言うときに、別に悪魔の仕業でもしあればですが、悪魔は別にあなたの車なんか欲しくないわけ、乗るわけにもいかないし、あなたの家族なんか欲しくないわけです。必要もない。悪魔が望んでいるのは、ショックを受けたあなたが神への信頼を失うことであります。だからこの教会では祝福はたくさん語ります。祝福はたくさん語ります。特に3回のメッセージに出てきていただければ、この礼拝の味とはまた違う味でいっぱいに祝福を語ります。主はよくしてくださる、恵みも祝福もいっぱいだけど、必ず礼拝で語らなくてはならないな、忘れちゃいけないなと思わされていることは、祝福も何もかも手に持っているものも奪われたとしても、神のあなたへの恵みも愛も変わっていないということです。私たちは祝福されているから神を信じているのではないと、ヨブを試そうとした悪魔に言ってやらなくてはなりません。もう一回聞きます。市場教会、あなたの信仰は主があなたにお金をくれたから、地位が上がったから、人が尊敬するから神を信じているんですか？そうじゃないでしょうっていう話です。たとえ誰もがあなたの信ずる神はそんな神なのかとバカにするような言葉を聞かされたとしても、その通りだと、私の神は御子イエス・キリスト、このお方だ、 私は主を信じているという信仰を持っていなくてはなりません。地の上を見下ろしていくと、ことごとくポロポロと手のひらからこぼれていくように、ヨブから財産が失われていきます。彼のところで仕えていた労働者は一瞬にして失われていく。ビジネスは台無しになりました。そしてそのヨブにダメ押しのようにして、子供たちが死んだという知らせが届きます。あんなに愛していた家族です。けれどもヨブの手のひらからはポロポロとこぼれ落ちていく。悪魔の攻撃によるヨブの悲劇はここで終わりません。私たちはもう目を覆いたくなります。もうここまでにしといてあげてくれ、ここまでにしといてあげてくれと思いながらその地を見下ろすのでありますが、しかし続いて悪魔が望んだことはヨブが病むことでした。財産じゃなかったんですね。神様、分かりました、分かりましたよ、健康でしょうと言ったわけです。神様は許可をされます。ただヨブの命には触れるなと言って、ヨブが病むことを神様が許可される。悪魔は早速とばかりにヨブに手を触れて、そしてヨブの足の裏から頭まで病魔が全身を襲うようにしました。それを見ていた妻もまるでもうヨブへの愛を失ってしまったんじゃないかというような一言を吐きます。神を呪って死ねと妻が夫に対して言うのであります。彼を取り囲んでいた友人たちでさえそんなヨブの姿を見ながら言った言葉は、気味が悪かったんじゃないのっていうわけです。何か悪いことをしたから貧しくなったんじゃないのと言ったわけです。病気にかかったのは君が何か悪かったんだよと突き刺すような言葉をヨブに向けて発していく。言った言葉は自分で蒔いた種なんだと。子供たちを失ったヨブに対して、また結婚生活にひびが入っているヨブに対して、その言葉はあまりにもひどすぎるし、人間だったらそんな言い方しちゃいけないのに、まして友人だったらそんなことを言ってはならないのに、ヨブの友人たちはヨブを攻撃をしていきます。ヨブはそんな言葉を、傘を持たないで雨の中に打たれている人のように、自分を覆うこともできる、自分を覆う慰めも持たずに、ただその言葉の前に立ち続けます。そして慰めを探します。何か慰めを持ってこの言葉を覆いたい、何この言葉を止めたいと願いますが、止めることができない、見出せない。ヨブはヨブの六章で全能者の矢が私に刺さったと言います。そして繰り返した言葉は、人生はもう味付けのしていない卵の白身だと言うのであります。本当に味がしないと。前だったら朝起きて朝露の匂い嗅いで、そして太陽の光を浴びたら、今日は何かいいことがあるに違いないって思えた。透き通った乾いた風を肌に感じたら、なんだかわからないけど若い時に車乗って走った時のあの嬉しい気持ちがまた戻ってきた。そんな風にして人生を味わっていたヨブが、もう味がしないと言ったのであります。兄弟たちの裏切りが自分を襲った。そして友人たちの言葉は、まっすぐで痛いよっていうわけです。 まっすぐすぎて痛いよというわけであります。ついにヨブは7章の15節に至ってはもう嫌ですと言います。生きて痛くないと本当にそう言ったのであります。もう嫌です。いつまでも生きていたくない。明るく振る舞いたいけれども、私にはもうそれができないとヨブは歌いました。そしてこう口にするのであります。もう何をしても無駄だ。何を祈ってもダメだ。なんでかって言ったら神様には分からないからだと。それは神様が人間じゃないからだと九章に移るとそうつぶやいていきます。そして言った言葉は九章32節以降には神様と私を取り持ってくれる仲介者がいないからだから神様には分からないんだというのであります。通訳がいないからこの肉体の痛みの通訳がいないから肉体を持たない神様には分かってもらえないと足の裏から頭の先まで病気が私を覆っている神様にはそれが分からない。通訳がいないから私が何をうめいているのかさえも何を言っているのかさえも分かっていただけないんだというのであります。そして10章の4節5節あなたには肉の目があるのですかとないでしょうって言ってるんです。あなたは人間が見るように見られるのですかって見てないでしょうというのであります。あなたの日々は人間の日々のようなのですか？あなたの年は人の年のようなのですか？死にそうだっていう気持ちが分かりますか？とヨブは言うのであります。ヨブを読みながら私たちも同じ気持ちを持ったことがあるのではないかと思います。悪魔の仕業じゃないかこれと思えるようなその悲しみの中で積み上げてきたものが目の前で音を立てて崩れてしまう時の絶望やもう一度最初から積み上げようと思ってもでもそこにひざまずいてしまってもうできませんと泣いてしまう気持ちが私たちにはあります。かけがえのない人との別れがしかもそれを繰り返してしまった辛さやまさか私がと思うような病にまたその不安に駆られるその驚き神様分かりますかとあなたは祈ったことがあるのではないでしょうか。人をもう信じられないんですと。いや、人だけじゃない。社会そのものももう嫌になってしまった。人間同士のこじれとか、裏切りとか、政治的な争いとか、いじめとかもううんざりなんだと。弱者を助けずに、チャンスとばかりに、弱い一人に馬乗りになった人たちを見る。信じられないような、非道を私たちは目撃した。生きていくこの人生がもう味気なくて新しい日が来ても新しいことがあっても新しい年が来ても味付けされてない卵の白身のようできっと味なんてしないんだろうなと思ってしまう。友達が今日おいしいものでも食べようって言ったとしてもおいしいと思えないのとあなたは答えてしまう。愛する人を失ったんだ。何もかもがうまくいかないんだ。力が湧いてこないんだ。そんなあなたに対して それなのに、そんなあなたに対してそれは自業自得だよと言ってくる人々がいる。いや、そんなふうに、だって私がこの社会デザインしたんじゃないんだよ、私がこんなふうに世の中したんじゃないんだよと叫びたいのに、しかしそう言われた挙句、時代のせいにするなと言われ、こんな種まいてないのに自分がまいた種だと言われ、あなたは思ったかもしれない、私はもううつむいてるんだけどって、もう私泣いてるんだけど、もう私あなたの顔すら見えないんだよって、どうして鞭が打てるのと問いたくなる日々がきっとあなたも体験したことがあるかもしれません。私だって明るく振る舞いたい、心配なんてしたくないし泣きたくもない、でも神様わかるんですかと、どうして私が泣いてるのか、あなたは肉体の目から泣いたことが終わりですか、涙を袖で拭ったことを終わりですか、拭っても拭ってもまだこぼれてくる涙を止められない時ってあるんですよ、知ってます主よと祈られたことがあるでしょうか。そんな私たち、ヨブへの、そのヨブの問いへの答えがクリスマスでありました。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です、と、わかるんですかと問われた主です。肉の目で見たことがあるんですかと聞かれた主の答えは言葉ではなく御子イエス・キリストでした。神が人となられてこの地上にお生まれになった。わかるのですかと問われた神は人となられ、ベツレヘムのあの馬小屋の貝羽桶にお生まれになったのであります。貝羽桶の中に布にくるまれて産声を上げられ、貧しさから来る憂いも生きる悩みもぐっと受け止めてくださった。神であるのに蔑まれ、王の王なのに自分の民からはのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。私たちのために病を知られたのに、私たちのために杭を打たれたのに、自分で蒔いた種だと言われ、自分のされたことのないその罪のために、罪を知らない方が十字架に砕かれ、私たちの罪のために死なれたのであります。涙がこぼれる目から物事を見たことがあなたにはあるんですか、あなたには肉の目があるんですかと問うヨブの質問への答えは、愛するご自分の町エルサレムを見て自分に逆らい続ける愛する我が子を見つめながら涙をこぼし、イエスは涙を流されたのであります。そうしてあなたの問いに答えてくださった。友人たちの死に直面して涙の向こう側から見る私たちのものの見方が分かりますかと問うヨブに対して、神様は ラザロの墓の前でイエスは涙を流された。癒し続け、助け続け、教え続け、電話に答え続け、どっと疲れては井戸のその旗にぐったりと座り込み、ため息をつかれた主イエスです。船の上では眠ってしまわれ、嵐が来ても目を覚まさない、まるで気絶してるんじゃないかと思われるようなその姿を弟子たちの前にお見せになった。狐には穴があり、鳥には巣がある、だけども人の子には枕するところもない、今度どこに住まいを構えればいいんだろうかと不安になられるあなたの心を主は両手で汲み取ってくださっているのであります。貧しさも弱さも病も憂いも痛みも苦しみも、そのすべてを主はご存知になってくださったのであります。私は今日肌が荒れてておかしい、なんだろうこのじんましんは、そんな不安、肌に関する不安を主はご存知なのでしょうか。主の背中は破れたのであります。主の背中は破れたのであります。体に今度メスが入るんです先生、不安なんですと言われるあなたのお気持ちを主は釘を刺され、脇を槍で突かれ、もう元の姿に戻らない形に壊れてくださった。今も主の手のひらには穴が開いています。主はおっしゃる、わかる、本当にわかるんだと、腹が裂けるような痛みであなたの叫びを聞いておられるのであります。そんな気持ちであなたのことを見ておられるのであります。そして主は求めておられる、呼ぶよ、でも私はあなたならその痛みの中でも私への信仰を失わないと本当に思ってるんだと。涙を知らない神じゃないんです。言葉ではなく態度でお示しになったのであります。生きる疲れを知らない神ではないのであります。明日の不安を知らない主ではありません。飢えたことのない主ではなく、みんなが捧げている神殿の捧げ物を、私たちだけ貧しい人だったらこれを捧げるようにって決められた方法でしか捧げることができない、そんな惨めさを知らない主ではありません。全部知っておられます。通訳なんて必要ないと言われる主です。通訳なんて必要ない、分かるから、そう言ってくださる主イエスキリストであります。あなたは肉の目でご覧になったことがないでしょうというヨブへの質問の答えは通じてるという答えです。あなたの言ってることはよくわかるよと、あなたの祈りは意味がよくわかるよと言ってくださる主であります。あなたの神はイエスキリストはあなたのことを知っていてくださる。クリスマスは私たちの喜びの季節です。しかし私たちの喜びはこの神がこんなところまで来てくださって、こんな私たちの一人のようになってくださり、こんな私たちの痛みも苦しみもお責めにならず味わってくださったことを喜ぶ季節でもあるのであります。神様、私たちは思います。どうかこんな場所に来ないでくださいと。神様、どうかあなたまでこんな思いする必要ないと、あなた思うようなことがあるかもしれない。私たちは自業自得だって言われると腹が立つし、自分がまいた種だって言われると泣きたくなるけど、でもよく思い返せばどこか自分のしたことの報いを受けているのは確かだ。だけどあなたは悪いことを何もしておられないのだと、ルカの23章です。イエス様、でもあなたが御国の位におつきになるときには私のことを思い出してください。イエス様、 いいんです、こんなとこまで下ってこなくて、イエス様いいんですと、あなたがそう祈ったとしても、それでも主イエスというお方は、主というお方はクリスマスにいいんだと、私も一緒にその苦みを味わおうと言ってくださる方です。あなたが受けておられるその杯を一緒に飲んでくださる方であります。あなたのその苦しみの味を知るためにです。あなたは言うかもしれません、神様あなたには分かるんですか、そう問いかけた私たちヨブたちの問いの答えは、クリスマスです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。クリスマスはあなたに届けられています。通じているという声とともに、分かっているという声とともに、私にも分かるんだという声とともにお祈りをいたします。天のお父様、私たちがこの人生の中で捧げてしまうあなたへのうめきや叫びを、あなたは何を言ってるのかわからないと見捨てず、よくわかると言ってくださるお方であることを感謝をいたします。人となって来られた神がどれだけ尊いことであるか、私たちはこのクリスマスに思い出すことであります。ろうそくが4本つき、今日ダビデの町でと御言葉が語られ、私たちのところに来てくださった神を私たちは礼拝しています。主イエスよ、この優しいあなたに栄光が、この優しいあなたに賛美が、今もこれからもいつまでも常しえまでもありますように。クリスマスの主、愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。